山本です。
村山です。
ドンです。
久しぶりにあの明るい時間からの収録ですね。
明るい。まあ日も長くなりましたからね。
そうですね。
初夏ですよ。
初夏なんですか？
初夏です。
初夏。
うん、初夏です。
はい。
ショッカーに全然聞こえない。
ちょっと違うけ。
ちょっと声高い人です。
じゃあ今日も参ります。現在公開中の映画について3人のアラサー男が話すだけ。今回からセカンドシーズンに突入。素人話を逸脱し、僕らは話して技術を芸術家レベルにアーティストになることができるのでしょうか。それがポッドキャストで塚公平。
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
そんな入りになったんですか？
ちょこっと変え、あのセカンドシーズンなので、変えていこうかな
と思って。ちょっともう一回聞きたいです、
ね、今。いやいや、これまた変えるよ。でけ、今日の映画に引っ掛けて
アーティスト、あ、そういうことか、
入れたかったな。
毎回変わっていくんですかこれ。
2012年度お初めての、収録ということになりまして、今日はですね、
はい、
準レギュラーにこの方をお迎えして、お話してみたいと思います、うん、自己紹介どうぞ。
あ、ゲイチです。どうも。
ガラガラやな。ちゃんと喋れ。
ハンカラだ
よね。あーって言え。あーって。うん、はいはい、はい、ちょっと、はい、よろしくお願いします。
ちょっとアップしてよ。
大丈夫。いやさっきまでそこそこに、
う
ん、あのここでここまで黙ってて、ね、あのようやく喋った言うてガラガラなんだったら分かるんですけど、さっきまでちょこちょこ喋っててなんでここのタイミングでガラガラになってるの。おかしいでしょ。
何仕込んでんだろう。
ヤイチはね、初登場だけど、はい、うん、このポッドキャストを結構聞いてくれてるみたいで。
毎回聞いてます、
ね、うん、初登場、うん、
レギュラーでは。
ああ、そうか。
ああ、そうだね。
番外で出ただけだ、
ね、番外で出たことがあるとかっていうぐらいで、うん、収録時代に来たのは初めてだっけ。
初めて
来たのも初めてだね。
そうか、
だったりとかするん
で。どうですか。
俺モテ期、うん、見たくてしょうがなかったから、うん、DVD 買ったんすよ。1位だったから
買ったんだ。買ってみたよ。
買ってみました、うん、あの、うん、やっぱ映画館で見た方がいいなと、うん、やっぱ思いました、ね、あれね、うん、でもなんか見た感じにはなりますよね、勝手に。
いやいや、あ、このポッドキャストを聞いて、
ポッドキャストを聞いて、なんか見た感はあるよ。
褒められてる、うん、感になってるだけですそれ、うん、いや見た気になってる、
うん、でもさ、
いい気になってる。
そうかも。
やっぱ見ないね、もうあの子落とした気になってる。
そんな八重くんが、今回は映画館に行ってくれたと。
そうだね。
あれ
だ
だ、
珍しい、
久しぶり映画館。
あ、もう相当何年も見てなかった。
何ぶりですか。
多分最後の記憶は
マイコ
ハーン、マイコハーンだと思う。
古いな
あれ。何年、
あれいつだろう。
マイコハーンだってまだ大学生です。
大学生じゃったね。
あ、じゃあ10年前か。
多分それぐらい。
そんな前になるのか。
おおよそね。
そんぐらい。
でも5年も経ってるね。
5年も
経ってますよ、うん、
多分。
今日お送りするのはこちら。アーティスト。1927年のアメリカ・ハリウッドで活躍するサイレント映画の大スタージョージと、映画女優を夢見るペピー。しかしその時代はくしくもサイレントからトーキーへと移り変わる映画の黎明期でもありました。その時代の2人の恋模様を描いたラブストーリー。現在の映画でサイレントでモノクロという斬新な手法が評価されたこともあり、第68回アカデミー賞作品賞を受賞しましたというものでございます。アーティストでございます。今回選んだのは私なんですけれども、
そうですね、
はい、
う
ん、まあアカデミー賞作品賞ということであんままあ理由とかないんですけど、分かりやすいトピックスでもありますし、
う
ん、
は
い、気になっている人も多いかなと思いまして、うん、今回取り上げました。サイレント映画でモノクロっていうところがね、まあこの映画の割と注目されたポイントだったりとかもしたんですけど、うんうんうん、サイレント映画って見たことあるんですか皆さん。
チャップリンしか。
ああ
、ガッツリは見たことないな、
うん
う
ん、
ちょうど一昨日またあのシティライツ街中りを見たけどね、はいはい、好きだよ好きだよっていうか、モノクロの映画でも面白い映画ってあんだなって最近 DVD で見てね。
そうだね、うん、でも1927年だもんね。
そうだよ、
今読み上げてて思いましたけど、
うん、もうちょっとで大恐慌が来るぐらいじゃないっけ、ね、あれが29年かいね。
なんでそういったところの含めてなので、まあ27年とかっていうのの、うん、作品を見るとかっていうのは日本映画ではないでしょう。
ない
です
ね、
う
んうん、一次大戦の後とかか27年って。
そうだね、
うん
うん、
うん、
だからまあその1927年のぐらいから、うんうん、アメリカではそのシネマ、うん、ムービーっていうのが定着してるっていう部分で言うと、うんうん、日本映画はそりゃ進んでねえなっていう話になったりはするんだけどね、うんうん、まあね、うん、どうでしたか。
僕面白かったですよ。かっこいいですよね、ジョージが立ち振る舞いが、まあ男の生き様としては情けない感じもありますけど、
はいはい、
タバコの吸い方とかかっこいいじゃないですか。
あ、うん、ぷっかぷかだったけどね、
うんうん、すごい吸ってた
この映画。
ウイスキーとタバコだったんですよね、うん、ずっと、うん、
基本ね、うん、ジョージ、
ジョージ
主人公のジョージ、
うん、
あの人の人選はすごく成功してると思いましたね、
うん
うん
うんうん、
あの喜劇俳優っぽいで表情がこう巧みでしょ、
うん、巧みでしたね、
うん、落ちぶれ具合もいいよね、
うんうん、たまに出てくる、あのジョージがね、たまに出てくるアメリカのアホな大統領とるじゃん。
ああ、はいはい、
うん、ああいう感じだなって思った
。ああ、ノリとして
うん、もう関係ないけど、
うん、だからスターを演じてるわけでしょあの人は、ジョージ、
うん、まあそうだよね、うん、
でもあれやっぱりさっきのタバコの吸い方もそうだけど、やっぱ上手だったなと思う、うん、本当に、うん、
サイレントはある程度大げさに、舞台みたいに大げさに動かないと、うん、あの伝わらない
のが
あるから、
ね、
うん、多分その時格好つけるとこはものすごくちゃんと格好つけて、うん、滑稽なところはすごく滑稽な動きでみたいな、
うんうん、いやでもなんか現代版のそのサイレント映画っていうか体はなしてるなとは、
うん、
思います。途中でなんか、
はいはい、
あの声が出たりするところあるでしょ、ああいうところは面白かったな、
あの音が出るっていうや
つですね。そうそう、音が出るっていう、
うんうん、トーキーのテストパイロット版みたいなのを、うん、あの部屋の中で見せられるっていうシーンがあって、うん、でその見てなんかこんなもんこういうのが時代未来としてやってくるんだよみたいなこと、うん、これのものに将来性は感じないね僕はみたいなことを言ったりとかするんですけど、うんうん、でその後に家帰って寝てたら、うん、自分の声は出ないけれども他の音が聞こえてくるっていうところがあって、それはだからその昔のサイレントではもちろんできない技術だったりとかするわけで、うん、あれをそのどう捉えるかっていうのは難しいところだと思います、うん、
そうなん
かじゃないかなと思った。その要はあえてサイレントをやるっていうのであれば、うん、その成功法にのっとってやりなさいよっていう人も多分いると思うんだよ、うん、なのにあ割と早めにやっちゃうのねって思った人もいる。要はそのある意味禁じ手というか、
うんうん、
イエスとするかノーとするかっていうところは見る人にとって結構意見が分かれるところだと思いますけど、うん、僕はあのシーンはうまいなと思いましたね、うん、
効果的な演出
だと本当今じゃないとできないっていうところもあるし、うん、最近ちょっと見た後になって、うん、すぐ後だったらあのシーン必要だったんかなって思ったんだけど、最終的に自分だけ取り残されちゃう感を夢で見てんのかなとか思って、
うんうんうん、
あれはいい入れ方だったんかなと思います、
うんうん、レストランでは
いはい、
ラジオのインタビューかなんかを受けてる、うん、でペティがそのもうこれからそのサイレントは終わってしまうんだ、うんうん、そのやっぱりみんなあのお客さんっていうのはトーキーを求めていて、うん、あの自分たちのその、まあ、こう誇張された演技みたいなものを、うん、もう見たくなくなってしまってるんですよね、うん、みたいな話をインタビューで聞きとして語ってる時に、うん、ペティがおってジョージがおって対面その背中合わせで座ってるっていう、うん、こう柱一つを陰にこう座ってるとかっていうシーンがあって、うんうんうん、あそことかすごい対立構造をすごいちゃんとして表してるし、うん、ジョージの背中が寂しそうだっていうのがね、うんうん、すごい上手になってるなとかって思ったりとかしますよね。見せ方がちゃんとしてるなというのは思ったりしますけどね。
あの階段のシーンも急にこうガーッと全体引いて全体見せるところとか、
そうそうそうそうそう、
あの絵いいですね、
うん、なんかでもね難しかったのはそのペピーがですね、なんか僕の中では、うん、すごい嫌な女に見えてしまってですね、
うん、
一番最初の出会いっていうのが、
うん、
そのサイレント映画として大人気の頃のジョージが外に出てってみんなにワーキャー言われとる中に、うん、こうこけて踊り出てしまって、
うん、
で出会ってしまって でファンなんですみたいなところから、うん、こうおもむろにキスをしたところを新聞記者に取られて、うん、でそれでこうこの子は誰と、うん、電話殺到みたいな状況になるわけですよ、うん、そこからそれで最終的にオーディション通ってこう、うん、ねだんだんとスターダムに上るっていう感じなんだけど、
売れないアイドルのフライデー狙いみたいな
計算
計算っていうか、そう
したたかなね、
そう、だからこう多分このアーティストの中で印象深いシーンとして挙げる人も多いと思うんです。ジョージの部屋にシュッと入ってみて、でそこにこう口紅みたいなやつでなんかこうサンキューって、こう自分のそのここはありがとうねみたいなことを書きつつ、そこのかかってるスーツにこう自分で一人でこう手を入れて袖に手を通して、自分がこうあたかも抱かれとるようにこう一人で装ってるみたいな、ペピーの今のその恋心を表したシーンとして多分名シーンと言われる、要はこう音がなくても恋焦がれてるっていうのが分かるっていう意味でいいシーンだと言われるかもしれないんですけど、ただのワンフーじゃんと思ってしまってですね、僕は。
ワンフーだったのが、あ、そんな一途な恋心だったのか。
そう、そこが、
唐突感が。
そこがいまいち見えてこないんですよ。
ああ、そうか。なんか、そうですよね、全体通して、前半はそんなファンなのか好きなのかがわからんまま、うん、後半は単なる同情にしか見えない感じの、
そう
捉え方ですよね、描き方で。ね、
計算に見えてしまえるようにもなってるっていうんですね、
いろんな見方ができる
か、ファンの警備からボンとこう出てきてジョージの目の前に出ちゃったのはアクシデントかもしれないけど、あそこでちょっと新聞記者の前で注意できるのは彼女の下高さ
なのかなと、
反射神経
飛行の反射神経、
飛行の反射神経今ここ、欧米のサクセスストーリーというのはあんぐらいしたたかなもんなんじゃないですか。
でもね、もう本読む子じゃんか、まあでもあの時代の本好きなんだけど、やっぱそういう感じはあるね、開いてオープンマインドな感じの、女は開けっ広げで男はちょっと影があるみたいな、まあ時代背景がそうなんだろうけど、そのだからすごい20年代その前すごい公共の時代から一気にブラックマンデー以降の大恐慌っていうそのどんでん返しがあるっていうので、表向きの明るさと裏の暗さっていうのが同居している感じがあるんだよね。
僕あのずっとフランス映画だとばっかり思って見てたから、そのアメリカンドリームというか、ああいうのも交えたもうアメリカした感じを出した映画かなと、
そんなに古くかなくていいよ絶対ペットボトルがペコって言ったことだそれ以上でもそれ以下でもないよ、どうなんですか、ジョージには共感するんですか皆さん。
バカだなと思いつつもやっぱ共感してるっていうとこは
もう怒ってあんなもんだよねっていう、
まあそうやって衰退をしてしまって、自分が時代のヒーローではなくなってしまうというところで、その俺は映画を作るんだ、じゃあいいよ、自分で映画作るからって言って、自分はサイレントにこだわった映画を作るんですよ。でそれでまあ興行的に大こけしてしまって、最終的に破産まで追い込まれてしまうという形になってしまうんですが、結局ね、でそれでダメだったあーって言って結局何もしてないじゃない、そうなってくるともうおめえが悪いよとしか思えなくなってくるんですよね。
スターのプライドが邪魔したって
、いやそうなんですよ、
自分で立ち直って頑張ってたらさ、話おかしくなるじゃん
違う。まあね、そうです、まあ、そういう話ですからね、
分かりやすさの演出だからさ、
トーキーをやってみるっていうシーンはいるんじゃないかなと俺はちょっと思ってしまったんですよ。でやってないじゃんあの人、サイレントで自分の主演があって自分で映画撮ったらこけちゃった、それ以来は腐ってますっていうので、3年ぐらい過ぎるでしょ、何してんのってちょっと俺と思ってしまったんですよ。で自分には映画しかないんだっていうのは分かってるわけでしょ、で主演映画しかないんだって、まあ、スターだから思ってしまっていると、まあ、それだったらまあ分かりますわ、でもどっかで迎合して、 一回トーキーをやってみたけどダメだったっていうシーンがあってもいいじゃない、うんうんうん、
むしろもうなんかオーディションで鼻で笑われて追い返される
って、ね、そうそうそうそう
それは後半のカタルシスはあるかもね、
う
ん
う
ん、
こうそのねじゃあ仕方ないっつって、うん、一からオーディション来ましたって言って、うん、やらせてくださいって言ってあの自分の今まで世話になってたキネマなんとかのところに行くんだと、うんうんうんで行くんだ行ってじゃあちょっとやってみなさいとかって言うんだけどもう明らかなサイレント映画表現で、うん、全然もう他の人がもうそんな
に苦笑いする
のよ、ね、
それは面白い、ね、
そんなんじゃないよっていうのでもうことごとく不合格通知が来ちゃうみたいなシーンもいるんじゃないかな、
はいうん、2時間半あったらあっていいじゃないですか、うん
はあ、短い
時間は別に15分でもいいよ、
まあまあ15分プラス15分
パッパッパッパって、うん、あでもそれが難しいんかなサイレントっていうかあれ
だ表現の方法としてでしょ、うん、いやそれも分かるんだけどそこは調整してほしいな、うんまあ、
普通の映画だったらそのカットを飛ばしていく感じでパッパッパッ、うん、コラージュ的にパッパッパッパッって入れていけるんだろうと思うんだけど、
うんうん、なんかそういうのがあってでもいいんじゃないかなとかっていうのを思ったりとかですね、うんうん、あとはそのやっぱりまあ毎回ですけどもそのアメリカ人との、 あの感覚の差異の話ですよね、うんうん、自分で家でその落ちぶれた後にさサイレント映画を自分の映画を面白いなとかってから見てるなんてシーンがあって、うん、いやちくしょうって言って、うん、
荒れますね
荒れて、
荒れて、
映写機バターン倒して、うんうん、自分のその映画の写真、その映画のシーンに、
うん、
フィルムに火つけて燃やしちゃうんですよ、うんうん、自分の家で、うんうん、あれ死ぬ気なかったんでしょ、
うん、まあ自暴自棄になっただけで、ただ暴れちゃっただけで、うん、
でしょ、
うん、
バカかと
感触起こしちゃった、
うんねフィルムに火つけてこわ燃えるでしょうよ、うん、うわ何考えてるんですか
でもあれだよねアメリカ映画のアメリカ人って酔っ払うとあの何も考えずにやるよね
やるよバッカーンとかって
よくやるよね
そう、うん、俺その日本人的な感覚なのかもしれないけど、うん、ああやってドカーンとかバカーンとかこぼすじゃん部屋に、うんうんうん最終的にあそこ一人暮らしだから片付けるのも自分じゃん、うん、片付ける時が一番寂しいんだってあれ
寂しいですよ
最終的にそのフィルムとかをこうやってこうやって巻いたりとかするのすげえ寂しいよ、うん、絶対後から、
うん、日本だと後悔するシーンが入
るよね、は
い、で多分後悔するシーンを撮りたいがためにその前のシーンがある
ん
です ね、うん、でアメリカは暴れるシーンが欲しいだけだ
欲しいだ
よあれはあの今まで執事がいたっつうのはあるんじゃない？あと片付けてくれる人は今までおったん
やけど
それはでも
そうそうスターやもんだってあの、
まあ、いやでも他の、
まあ、まあ燃やしちゃうとさそれさすがにあれだけど
まあね、
うん、他のやつでもやっぱ裏ぶれた人とかでも家でなんかねテレビ壊しちゃったりするもんねやっぱねでもその壊れたテレビにはその後一回も触れないから、
うん、
大体、
うん、
あと
まだあるんですか
いやわかんないこれはクレームですね
クレーム
はい、
はい、
今回字幕下手すぎる。
え？
おそらく。
それ英語聞いて日本語字幕見て思ったんですか。
いや字でしかだってサイレント映画だから字しか出ないけ、
う
ん。それを訳してんだって思うんだけど。ジョージがその再起をかけて映画を撮りますっていう時のシーンがあって、はい、でそれが10月15日の風切りだと、うん、オクトーバーフィフティースっていうね、うんうん、のがあったりとかして、それがそのたまたまそのペティが初めて主演をする映画と。風切りの日が同じだっていう話になるんですよ、
うん、
でその時のジョージの映画が愛の幻とかっていうタイトルで、
はい、
ペッピーの映画がビューティースポットっていうタイトルなんですよ、うん、
ああはいはいはい、はい、
でそれをそのまま直訳で泣きぼくろっていう表現をしてるんだけど、うんうん、あれは泣きぼくろっていうタイトルの意味じゃないだろうおそらく要は隠語としてのビューティースポットっていう意味があるっていうダブルミーニングになってるんでしょあそこ、
うん
要は美しき場所っていう意味としてのタイトルでしょ、
うんはいはい、
泣きぼくろっていう映画の意味じゃないと思うんだわあそこ、
うんう
ん、
いやああいうのはそのまんまでいいと思うカタカナ打てばいいだけ
ビューティースポットビューティースポット、
うん、だからビューティースポットかっこ泣きぼくろって書けばいいんだよおそらく、うんうん、隠語として泣きぼくろの意味があるよっていうことは教えてほしいわ、
うんうん、なるほど
でも泣きぼくろっていう映画じゃないだろう絶対、う
ん
う
んまあ、そんな映画、ね、
そんなタイトルないもん
黒の映画かよ
ね
確かに
そうでしょ、うん、あのままの直訳だと、うん、ほんまにその泣きぼくろの主人公がやってる映画っていう風にこっちとしては捉えちゃうじゃない、うん、絶対違うだろう、うん、そういう意味の泣きぼくろじゃないと思うぜ、うん、あとは羊の羊がね、名前がなんとかって言うんですよ。クリントンとかなんかその名前だったけど忘れちゃったけど、名前がね全然その字幕でフォローされないんですよ。英語の字幕ではフォローしてあるのにフォローしてないの、
うん、はいはいはい。
で後半の家が燃えてるっていう時にペピーが慌てて車を出すっていう時に、うん、なんとかって言って名前を呼び続けて、はいはい、あのクラクションを鳴らすっていうシーンがあるんだけど、そのシーンはその羊の名前だけが出るの、うん、でその名前が突然フォローされるわけよ、うん、そしたら 何が起きたのか分かんないわけ、うん、あそこはちゃんと今までの名前をフォローしておかないとあそこのシーンがよく分かんなくなるのよ、うん、だからちゃんと抑えろよ
お怒りですよ、編集長は、
うん、泣きぼくろってさ、
ここだよ、
ここでしょ、うん、
ここはあれですよ、エレカシの宮本ですよ、そう、広地ぼくろです、
鼻の横にあるの泣きぼくろ、
絶対広地ぼくろだよ、
広地ぼくろです、椎名林檎を真似した、
じゃあ、林檎ぼくろですよ、
椎名林檎が真似したから広地ぼくろですよ、
しょうがないでしょ、有名になった方が勝ちだよ、
ちくしゃ
ーでも何ぼくろ、なんとかぼくろっていうタイトルだったよね、
なんとかぼくろって
言ったよ、 Google 翻訳で翻訳してごらんよ、ビューティースポット、
それは出ないでしょ、ぼくろは、泣きぼくろは、それなんか美点とか出るんじゃないですか、
じゃあ泣きぼくろで翻訳したら、
はい、ああ。日本語から英語ぼくろクライ
こいつバカだろ、こいつバカだろ
今 Google 翻訳で泣きぼくろ翻訳したらぼくろクライ
そんなわけあるんやろぼくろクライじゃん、意味わからんじゃんダメだなまあ今回の作品が第68回アカデミー賞作品賞ということなんですけど、
うん、
どうですかね、まあ作品として否定はしにくいんですよ、うん、で見てつまんなかったなとも思わないんですけれども、うんうん、まあ得てしてこういう賞を取る映画というのは、うん、あの普遍的なテーマを扱ったものが多かったりもするんですよね、うんうん、
まあ確かにそのアカデミー賞まで取っちゃうっていうのは、うん、その話の筋とは別のそのサイレントで作ったっていうところで、うん、
逆に
話題性で取ってんじゃねえかみたいなことですよね、
逆に意欲的っていうか、うん、その古いことをやるのが、うん、ノスタルジーと別のところでサイレントをやってるっていう、うんうん、あれをノスタルジーで撮ってたら多分何やってんの今更みたいなと、うん、ではあると思うんだけど、
だからこう、ね、サイレントに振り切って撮ってるわけじゃないからって
こと、うんうん、新しい表現になってたんじゃないとは思いますけ
どね、 あと一つはだからそうだね、予告編で見せすぎかな、
そうあんだよね、うん、だから俺も、まあ、
そうか、そうですね、
あれでもダメだよね、
見せすぎですよね、
もういつも思う、でもあの対策であればあるほどそうじゃない、前評判が高いものほど見せてない、
まあ特に今回アーティストという作品が非常にダークホースでアカデミー賞作品賞を取ってしまったというのもあるかもしれないんですけれども、あまりにもね名の知れた俳優、名の知れた監督ではないので日本では、ね、無名な監督さんばかりなので、それで挙句にタイトルがアーティストでしょ、あまりにもインパクトに残らないので、がっつりと予告編を見せとこうぜっていう話になったのかもしれないですが、ちょっと見せすぎですね、うん、なんかもうだって結局お家の映像見せてるから、
う
ん、
まあそうですよね、
そうなん
です、
あれもじゃなかった、あの今回のアーティストもそうだけど、まあ、全然違う映画の話だけど、うん、猿の惑星あったじゃん、
ジェネシスも見せすぎ
ですね、あれ見せすぎだったよね、だってもう映画全部見えちゃってんだもん、うん、最近この手のことがよくある、
うん、ということはシンプルな映画ってことですよね、
うん、そうね、
これ以上隠した予告編しちゃうとあんま興味持たれないかもしれない、
でもねそれこそそのアカデミー賞作品賞っていうもう歌い文句があるんだから、うん、それで引っ張れると思うんだ
けどね、その肩書きをね、うん、がっつりと出すっていうとこの方がいいような気はするしね、うん、はい、
はい、
作品としては悪い作品ではないですし、はい、はい、
これはね、
うん、もうちょっと八丁座でやってるかと思いますので、う
ん、なんか5月いっぱいぐらいまで細々と続けるみたいですよ、
あ、なるほど、
なんか、うん、
書いてました、なので、ぜひぜひ見て
ください、ぜひ見てください、うん、
はい、
はい、
いうことでございまして、今日は2012年、もう やらなくてもいいんじゃないですか。
まあとりあえず1位
そういうことに
暫定1位
でもいい1本目じゃないかな、
うん、まあね
1本目
非常に、うん、あの基準線としては分かりやすいかと思います、
うん、はい。
なので、うん、今回2012年度、うん、一発目の映画アーティストは第1位でございます。
もう一枚のハガキの話できないんだ、うん、なかなか
そうですね、うん、なかなかしにくいんでございますけれども、うん、次回なんですが
はいドンさんでしょ。ドラえもん僕言ったもん。
ああじゃあ俺か。あ全然考えてなかったわ。
はい、
あまたエンドマークから選ぶ、
うん、
八丁座に行きたいだけでしょ。
八丁座いいよね。
いいですよね。
次回なのでまあ5月になるかと思います。
うん、
はい、
これ見たいな。ファミリーツリ
ー。ああ予告編もやってましたね。
あ、やってたやってた。
ジョージ・クルーニーのやつ
か。ジョージ・クルーニー好きなんだよね。
もうジジイですよ、
うん、
これいつまでやってんの。
5月18からで、あ、八丁座では24までで18から、うん、で、その後は新電池で、
うん、あ、じゃあ割と余裕持ってるんですね、うん、18から、
うん、ジャスト来月からになりますか、
うん
うん、第84回アカデミー賞脚色賞受賞。
脚色
脚色？
脚色賞って何？
だから
話持ってる賞
って原作からよく作ったねってことなんじゃないですか。原作はさして面白くないけれども、うん、面白く仕上げたじゃないのこの野郎
原作
なんで今腐したんだ
よ原作腐した、うん、
じゃあ行きますか。
そうだ、
はい、
ちょうど素敵
ですね。5月18日から八丁座で公開でございます、うん、ファミリーツリーうん、を次回やりたいと思います。よろしくお願いいたします。
楽しみ、
はい、はい、うん、どうでしたか八一くん。
え、久々に映画見たけど
今日一言も喋ってないけど
喋った八丁座押す理由はすごい分かった気がするな、うん、見やすかったすごい。
ああ、
うん、どの席座っても見やすいもんね、
うん、すごい。
そうなんですよ、うん、
映画館もねだんだんああいう風に生き残りかけてくるかなと思ったり
してほしい。
八丁座サロンシネマスシネツインの総支配人住岡正明さんも、
うん、おすすめに、
おすすめに、
おお、
2位ってどないやねんと思いますが、ということでよろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。
はい、それではこれなんつって締めてたっけ。
あ、それでは、
うん、それではお時間です。せーの、ポッドキャストで塚公平。
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。